Hello and welcome to my website. Today I would like to talk to you about how to improve your listening skills, especially when you listen to long sentences. 皆さんこんにちは、講師の香織です。今日はですね、リスニングでちょっと長文ですね、長い文になると聞き取れませんよっていう悩みがありましたので、それについてですね、お話していきたいと思います。で、長い文章なんですけれども、単語や5W1H ですね、When とか What とか How とかだったらもうすぐに聞き取れて、それに対する答えをですね、例えば TOEIC ですとか短文のですね問題だったらすぐにパッと答えることができる、そういう人はですね多いかもしれません。これはですね、その注目する言葉っていうのが、注意して聞く言葉っていうのが決まってるからですね。で、5W1H っていうのは誰がとか、いつとか、どこでとかですね、どうやって、これにだけ集中して、そして答えも、その場所とかですね、これだ、時間はこれだっていうふうにすぐに、マークシートのですね、答えることができるんですが、でもこれがですね、長い文章になってくると、ちょっと対策が必要かもしれません。で、今日はですね、その原因ですね、なんで、どうして長文が聞き取れないのか、長い文が聞き取れないのかっていう原因ですね、その原因を説明して、そしてそのですね、解決方法についてもお伝えしたいと思います。で、まずですね、原因ですね、なんで、長文が聞き取れないのか。例えばですね、ちょっとこのような文章を用意してみたんですけれども、It was really a nice day yesterday, so we went out to go for a walk. We had a lunch at a Japanese restaurant and we had a good time. But on my way home, we got caught in the shower.例えばこういう文があったとするんですけれども、大体の意味はですね、とてもいい天気だったので、散歩に行って、そして日本食レストランで、食事をし、ランチを食べて、すごく楽しかった。でも帰り道で、ちょっとですね、にわか雨ですね。We got caught in the shower はにわか雨にあってしまった、パラパラとですね、雨が降ってきてしまった、こういう文があるとします。で、なんで、長文というか、そこまで、そうですね、比較的長い文章なんで、文章というか、3つぐらいの文章ですね、バーッと出てきたらなんでわからなくなるかっていうと、その原因はですね、音がつながって、聞こえなくなる。最近ですね、ブログで、リエゾンとかですね、音のつながりについてちょっと書いたり、音声を取ったりしてるんですけれども、それが原因で、音のつながりで聞いたことがないような音とか、全体がつながって聞こえてしまう。これが原因でですね、何言ってるんだろう、聞こうとしても一つか二つの単語しか聞き取れないなってことがあります。で、これは音のつながりでちょっと意味がわからなくなってしまう。ちょっと意味がわからない、もう意味がわからないから全部わからないっていう風な状態になってしまうことですね。で、この解決方法はですね、どういう解決方法があるかというと、ブログでお伝えしているようなリエゾンとかですね、音のつながりやフラッピングですね、音が変わるやつですね。例えばまた問題っていうのが matter とかですねになったりするとか、リダクションですね、 get back 戻るっていう意味が、本当はあと書いてあるのは get back って書いてるんですけども、その get の t がなくなって get back っていう風に聞こえたりとか、こういうですね、音のつながりでどういう風に変わって、音が変わっていくのかなっていうのを理解することで、これは解決することが、解決できるようになります。で、次の原因その2ですね、なんでこの長い文章が聞こえないのかっていうと、考えているうちにですね、次の英語はどんどん流れてくる。これはよくありがちなお悩みです。で、少しの文だったらわかるんだけれども、あれ、じゃあ It was really a nice day yesterday、昨日はとってもいい日だったって、こういうふうに日本語で考えている間に次の英語が流れてくるんですね。 We went out to go for a walk、 散歩に行くって、こういう多分 go for a walk ぐらいだったら歩く、外で アウチ、外で歩くんだなって、こういうのをちょっと理解できる人はいるかと思うんですけれども、これ例えばこれが本当は分かったとしても、このナイスデイエスタデイ、これはじゃあ昨日いい日だった、こういうことを考えてるうちですね、次の例文が流れてきて、英文が流れてきて、あれじゃあなんだっけ、じゃあ次聞こうと思った時には We had a good time とかになってんですね、あのいい日でした、まあ It was a nice day yesterday, we had a good time、まあこれでも十分内容が通じるんですけれど、まあ理解はできることなんですけども、これがねリスニングの問題とかになると、じゃ例えば What kind of restaurant、とかいう問題が出てきたら、これどんな種類のレストランに行きましたかとか、このジャパニーズレストランとかいうのもちょっと頭には入ってきてないことになるんですね。なので、これはですね、考えているうち、お悩みとか原因は、考えているうちに次の英語が流れてきて、どんどんわからない状態になっていくっていうことが原因です。でこれが、長文が聞き取れないということになってしまうので、じゃあこれをどうやったら解決できるのかなっていうと、英語をですね聞いたまま英語のイメージで理解する力、そういうのが必要になってきます。でっていうのは、ブログでもお伝えしている TOEIC ですね、700以上の英語力が必要になってきます。でこの TOEIC 700以上の英語力はどういうことかっていうと、英語をですね聞いたまま日本語に訳さないでだんだん理解ができるようになってきてるっていう状態なんですね。なので、ここのレベルになってくると、だいたい英語がそのまま理解できて、日本語に訳さないでですね理解できるっていう状態になってきます。なので、ここがですね、ここからが、長文が聞き取れるようになるっていうレベルです。で最後ですね、なんで長文が聞き取れないのか、それはですね、知らないフレーズや単語が多い、これはですね、まあ、当たり前と言われてしまう当たり前なんですけれども、やっぱり知らない単語とかフレーズが出てくると、ちょっとあれって注意がですね、あれ、それって何だったっけっていうふうになると思うんですね。例えば、最後のですね We got caught in the shower、 これはにわか雨、まあ、雨がパラパラ降っている状態、これは例えばこういうフレーズ知らなかったとしたら、シャワー、帰ってきてシャワーに入ったのかなとか、そういうふうに考え始めるんですね。私は過去にそういう生徒だったんですけれども、でそうなってくると、やっぱり自信もなくなってくるし、なんか前に考えたこともちょっと自信もなくなってくるしっていう、そういう負のスパイラルなんです。でなので、これを対策するにはどうすればいいかっていうと、まずですね、インプットが足りない、知っている単語や表現が足りないということで、それはですね、ただインプットすればいいってことなんですね。別に何も悩むというか、別に何の問題でもなくて、ただ知っていることを増やせばいい。日本語とかを覚えてきたみたいに、喋るのを覚えてきたみたいに、じゃあ例えばにわか雨っていう言葉を知らなかったとしたら、じゃあにわか雨って何なんだろう、ちょっとまあ、動画というか、まあ、イメージ検索とかですねしてみようとか、まあ、そういうコツコツしたコツコツという学習方法ですね。別に、これといって受験勉強みたいにどんどん詰め込んで文法もガンガン覚えなさいとか、そういうことではなくて、まあ、知っている単語とか表現をですね、まあ、私のブログでもいいですし、そうですね、無料の講座でもいいので、そういうところで、知っている単語ですね、単語や表現を増やしていく、そういうことが解決方法になってきます。それではですね、今日の音声は以上になります。 Thank you very much for listening to my recording and I will talk to you soon. Bye.